本日はね、第260回のね、記念放送ということで、まあ、10回にね、1回、まあ、区切りのいい時にね、スペシャルウィークってことで、まあ、いつもね、普通の、普段のラジオではちょっと感じ取れないような、少しね、変わった、ちょっといろいろね、やっていったりとかしてね、まあ、体験レポートとかね、そういうのをね、ちょっとやってみたりしてるんですけども、今週のそのスペシャルウィーク、何やろうかなってずっと考えてたんだけど、結局ね、最近もう本当にやりすぎてる感があるんだよね。もう260回やってるから、まあ簡単に計算すると26回はスペシャルウィークやってるわけじゃない。26回もね、特別なことなんてのはね、そうそう出てこないからさ、どうしたもんかなとは思ったんだけど、でその中でやっぱりね、前のスペシャルウィークでも言ってましたけども、例えばね、まあ東京の名所だったりとか、まあそのスカイツリーに行ったりとかさ、そういうのもいいかななんて思ったけど、別にね、行ったところで面白いのって言うとそうでもないし、あとはまあね、俺も出し惜しみしないで全力で行きたいなと思ってるからさ、だから今ね、まあ一番その性的なところに近いもので考えると、やっぱりちょっとおっぱい関係ね、ちょっと行きたいなと思ってて、でおっぱぶよりも上の段階、そしてヘルスとかね、そういう風俗よりも一個手前ぐらいを考えるとね、まあ、パイ釣り、ね、パイ釣りだけをしてほしいと。そこだけだったら、粘膜のね、そういうなんか関わりがなくてもさ、チンコとおっぱいだけの関わりだから、ね、一番ギリギリのラインと思って。で、これはぜひ、そのうち行きたいなとは思ってるんだけど、ただ今回じゃないなと。ちょっと下調べが全然時間足りないのと、ね、出し惜しみしたくないとは言いつつも、260回程度のね、放送じゃなくて、やるんだったら300回とかさ、そういう本当の節目じゃないとさ、俺が多分いける一番ギリギリのラインが、ね、その、まあ、エロのね、お金払ってのエロっていう部分で考えると、このパイ釣りが限界かなと思ってるから、そうすると300回とかまで、まあ、それはね、さすがに温めてもいいかなと思って。じゃあそんな中でね、どんなことをしたらいいのかなと思った中で、俺結構前から機会があったらやろうと思ってたんだけど、ちょっとできなかったことがあって、それを今日ね、ちょっと発表してね、見たいと思ってるんですけども、っていうのもね、今日、こちらのねスペシャルウィークで、お話しさせていただきたい内容は、俺のハンドルネームね、まあ、この後言いますよ。童貞ネット、アットネットラジのパーソナリティのパルですと。ね。言いますけど、お決まりなんでね。今こうやって言ったけど、タイトルね、言った後に、ね、また自己紹介を改めてするけども、このね、パーソナリティのパルですと。ここの部分で、ちょっとね、一箇所、変更したいなと思って。パルっていう部分なんだけど、このハンドルネーム的なもの、ね。もう俺の、もうソウルネームですよ。これを、このスペシャルウィークを機会にね、変えようかなと思って。ね、もう、正直、俺、嫌なんだよね。よく、まあ、あまりね、そういう名前とかも固まってなくてさ、ね、パッと、まあ、適当につけた名前で、例えばそういうさ、なんだろうな、ツイッターとか始めたりとかさ、ね、いろいろあると思うんだよね。ミクシーやったりとか、フェイスブックとかわかんないけどさ、そういうコミュニティとかね、で、ネットゲームやったりとか、まあ、適当なみんな安易な名前で始めると思うの。で、その後で、やっぱりやっていくうちにね、こういう名前にしようかな、つって。で、名前を変えるってあると思うんだけど、でも、まあ、できたら基本的にね、最初につけた名前っていうのは愛着を持ってね、まあ、ずっと使っていただけたら、俺は嬉しいかなと思うんだけど。で、そんなこと言いつつもね、俺もこのパルっていう名前長いですよ。18歳ぐらいから使ってるの、18、19ぐらいから使ってるんじゃないかなって思うんだけど。だから、もう、14年とかね、は使ってると思うの。そろそろもう15年とか経つと思うのよ。まあ、ある意味、人生の半分近くパルで生きてるわけですよ。で、そんな中、ハンドルネーム変えるってどうなのっていうところあると思うけど、ちょっとね、やっぱり、これは、本当はね、12月入って、で、今日はね、そのスペシャルウィークだけども、また12月の25日とか、ここで、童貞ネット、ね、ちょうど丸5年っていうね、記念日もあるの。だからそこで、名前ね、もう新たなね、旅立ちということで変えるのもいいかなと思ったんだけど、 何せスペシャルウィークですることがないと、出し惜しみしてる場合じゃないということで、ちょっと前倒しではありますけども、で本当はもう結構前、1年2年ぐらい前からね、名前どうしようかなって、変えようかなって考えてはいたんだけどもさ、なかなか変えられずにね、だこのタイミングでちょっとね発表させていただきたいと思いますんでね。でもう名前は決まってますから、なのでまあラジオ中、まあ序盤で言うか中盤で言うか最後ねお別れのコーナーで言うのか分かりませんけども、まあ発表していって、来週からはねもうきちんと、名前の方を変えた状態でねお話をしていきたいと思いますからね。意外と今回この名前変えるっていうのはビビってんだよね。まあいろいろありますからね、あのいろいろとなんかバレそうな、プライベートがバレてしまうような気もするのでね、そういうなんか変えていくことによって、まあその辺のリスクも負いつつも、でも名前は変えていこうかなと思ってね。まあちょっとね、どういう名前にしていくのか、そんなのもねちょっと後でお話ししていきたいと思いますんでね、今日はそんなスペシャルウィークをやっていきたいと思いますんでね、お付き合いいただければと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ということでね、本日スペシャルウィーク、よくも260回もやったねって話なんだけどさ、正直最初の1年でね終わると思ってましたけどもね、もうネタもなくなってなんだかんだで、ね、やっぱりネタない時もありますけども、それでもね皆さんのねお便りとかね、あと俺のくだらないね、まあ、日常とかに支えられてさ、なんとかまあここまでね260回までやってこれましたけども、まあ、そんな節目なんでね、面白いことも特になかったですけどもね、面白いことなかった代わりに名前を変えようっていうことでね、まあそんな、お話をしていきたいと思いますから、まあちょっとね少し時間を空けてね、中盤ぐらいで名前じゃ発表していこうかなと思いますからね。じゃあそれまでの間ね、まあパル新しい名前ね、この名前じゃないかっていうね、そういうのをもしねなんかね当てられそうな人いたらね、ちょっとお便り待ってますからね、ちょっといただければと思いますんでね。で、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、こちらのラジオ用スレその後というねところからお便りいただけますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。じゃあそんなんでね、ちょっとそのお便り、まあ、来るか来ないか分かりませんけども、お待ちしてる間にね、ね、当たったからって何かってわけではないし、おそらく当たらないとは思うんだけど、ね、当たったらのためにね、まあ何か、当選者、ね、当たった人には何かじゃあプレゼントしましょうというね、ところで、まあいつかまたやるオフ会とかにね、何かじゃあ商品なんかをね、お渡ししたいと思いますからね。当てた人、ね、強制オフ会参加というになりますんでね、そこはちょっと心してね、お便りいただければと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ今日ね、まあ普通の結局名前変える変えないだけでね、あとは内容超普通というよりも、いつもさスペシャルウィークになるとさ、こんなことやんなくちゃいけないかな、あんなことやんなくちゃいけないかなって考えるだけ考えて、結局何にもしないでどうしようってなって終わって、その週ってあんまり面白いこと起きないんだよねと思って、だから今週あんまり面白くないんでね、最近の近況を話してで終わってしまうような気もするんですけども、いやそんなんでね、一応近況ね、 あんまないよね、ここをずっとやってきたけど今週の近況はって話もなかなかないんだけど、まあようやくね、あの引っ越しもして一段落して、まあ落ち着いたかなっていう、そんなあの最近なんですけども、まあ近くにね、うちの近くにベトナム料理のねなんかカフェバーみたいなできてさ、これがねできたのが11月の29日にできて、 で、もうできたばっかりですよ。俺が引っ越ししてね、もうすぐにオープンぐらいの話だから、俺もさ、ずっと言ってるけど、行きつけのお店が欲しいなってよく言ってるんだけどさ、これはいい機会なんじゃないかなと思って、引っ越しして、ね、それで、それと同時ぐらいに新しくオープンして、しかも結構おしゃれなのね。ベトナム料理とかを出してるんだけども、全然その、なんていうの、ベトナムって感じではなくて、普通のなんかおしゃれな、ね、カフェみたいな感じになってて、そこでね、そういう料理とか、あとはそのベトナムコーヒーとかね、そういうのが楽しめますよっていうところなんでね、すごく雰囲気よくて。で、俺ここで行きつけね、作れるんじゃないかと思って。そしたら、すごいよね。もう池袋ね、西口に住んでて、で、引っ越したばかりで、近くにオープンしたおしゃれなベトナムカフェで、ね、もう顔見知りですよ。行きつけですよ。で、もういつも駅から家帰るまでの間にあるのね。で、うちの近く、もう徒歩歩いて、まあ、5分以内にあるからさ、こりゃいいなと思って。で、思ってたんだけど、なんか、やっぱり一人では入りづらいよね。新しいお店とかさ、カフェとかさ、チェーン店しか入れないからさ、で、ブルブルしてたんだけども、今週ちょっと友人がね、たまたま池袋にちょっと仕事できてて、で、その時に、ちょっと連絡したらさ、まだね、池袋いるからってことで、ちょっと新居をね、見に行くよっていう話になって。で、うちちょっと来たの。で、前の部屋よりもね、広くなったねって話もありつつさ。で、まあ、結局、まあ、終始パズドラの話して終わったんですけども、で、その後、まあ、別に30分ぐらいね、部屋見てさ、それで、パズドラの話して、じゃあ、帰るかと。ね。で、一応、時間がね、まだ7時前とかだったから、じゃあご飯食べて、ね、それで帰ろうかって話になって。じゃあ、ね、駅までの間で、ちょっとお店あったら入ってご飯食べようってなったんだけど、そうだなと思って。これ、ね、俺一人だと、そのベトナム料理のカフェね、行けないけど、二人だったら行けるなと思って、ちょっと行きたいところあるんだけど、ってさ。で、その友人に付き合ってもらってさ、ベトナム料理のそのカフェバー行ってさ、で、入って。で、別に、ベトナム人の人がやってるのって言うとちょっとわかんないんでね。ベトナム人って日本人とあんまね、見分けつかないっちゃつかない人もいるからさ。だから、あともしくは、その日系のベトナム人、よくわかんないけどさ、こっち側でね、なんか日本の人と結婚したベトナムの人の子供とかさ、よくわかんないし、あとは、もしくは、ベトナムが好きなね、人かわかんないけど。まあ普通のね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいてさ、それで、まあお店やってるみたいで。そんで、まあ中入ってさ、こんな感じだったのかと思ってさ。で、メニュー見てさ、で注文して。まあ俺ベトナムっていうと料理何かなっていうと、フォーっていうさ、なんかその米、あれ米なのかな？米の、その、なんか、米を元にした麺みたいなさ、それを、まあちょっと、いいスープでみたいな。全然俺もね、料理がね、半端なね、ちょっと知識しかないからね、合ってるかどうかもわかんないし、表現もできないっていうね、なんとかの宝箱やって言っとけばいいと思うんだけど、それもわかんないっていうね。ちょっとそれで、まあ、ベトナム料理の中で一番俺がいいなと思うのはフォーがいいなと思ってたから、で、フォー頼んでさ。で、友人はなんか、チャーハン的なもの、なんかベトナムチャーハン的なもの頼んで、で、あとなんかちょっとつまみとね、あとビールとかちょっとお酒ちょっと頼んで、でまあ楽しんでさ。で、なんか、したらさ、スタッフの人が来てさ、Facebook とかやってますかとか言われてさ、お店のね、ページがあるからいいね押してくださいとか言ってさ、わかりましたってさ。で、うち、ね、もう俺も、ここでね、話しかけてもらった時にさ、もう責めないと、もうずっと喋れないと思ったからさ、いや、俺じゃあやってるんで押しときますねつって、でここできたのなんか最近ですよねつって、俺もちょっと引っ越してきたばっかりでみたいなね、でなんか帰り道で通るんでって、なんかご飯とかねまた食べに行きたいと思いますとか言っちゃってさ、まあ次行った時にはねもう覚えられてないと思うんだけど、その場ではね一応まあ次来ますよ的なねアピールして覚えてくんねえかなと思ってさ、まあそんなんで、でちょっとねお高いっちゃお高いのよ気持ちね、もう少し安くね、できたらありがたいなと思うんだけど。だってベトナムコーヒー450円すんだもん。ちょっと高いよねと思って、300円にしてくれたら行くよね。で、あとご飯もちょっと高いんでね。フォーが多分750円ぐらいすんの。 だから750円とベトナムコーヒーなんか飲んだら450円でしょ、1200円でしょ。ちょっと毎日は通えないよねと思って、そう考えるとまあ厳しいなと思うんだけど、まあ週に1回ぐらいね行ってもいいかなと思うんだけどさ、まああとちょっと料理の量が少し少ないかなみたいなところもあるから、まあこの辺ね、料金と量と味とね、まああとはもう場所代はもうプライスレスですからね、素敵なね空間ですから、まあそのためにいくら払うのって話ですけども、まあそうなんで行きつけのね、まあお見せできるかもねっていうね、まあね、それ今週一回行ってその後一回も行ってないんですけどもね、このまま行かない可能性もあるけど、まあ昼間ねちょっと池袋の駅前出る前にね少しなんかベトナムコーヒーね飲んで、それから街に繰り出すみたいな、そんなんでもいいかなと思ってますから、まあ今週ねお休みがちょっとまたいくつかありますからね、まあ行ってみようかななんてね、で覚えててくれたらまた行くし、覚えててなかったらごめんなさいもうさよならってなるかもしれませんけども、まあそんなんで、で、まあ、今週そんなぐらいしかないんですけど、ただねこのベトナム料理屋通うにもね、やっぱりご飯ね、そういうベトナムの料理美味しいと思うんだけどさ、俺今週からちょっとダイエットちゃんとしようかなと思ってね、何回目だっていう話かもしれないけど、まあ過去にねダイエット企画やってさ、ガンガンガンガン下がってって、正直周りの人にはちょっとげっそりしすぎて心配されるぐらい一回痩せたことはあったんだけども、だいたい60キロオーバーぐらいから、52キロぐらいまで下がったんだけど、まあ正直これやりすぎね、でもそのぐらいまではねできるんですけど、ただ今回またねリバウンドしちゃって今61キロあるのね。でこれちょっとまずいなと思って、腹回りやばいから、せっかく新しくね引っ越しして人も呼べるようになって、いつ女の子が来ても平気なようにしてあるわけよ。で、コンドームも買ってあるし、だけどまあ女の子来ないんだけど、もし来た場合、このコンドームを生かすためにはだよ、俺が裸になってチンコに装着しなくちゃいけないわけじゃない。その時にこの樽みたいな腹ひどいんだよね本当に。上半身だけだったらそんなにわかんないと思うの、でもその下腹部、まあ、へそより下ぐらいからね、チンコにかけてのその腹とんでもないことになってるから、まあ気痩せするからね、服着てればわかんないけども、やっぱりコンドームをね、やっぱりその力を発揮するためには脱がないといけないですからね。だからそうするとやっぱり女性を呼ぶっていう段階にやっぱり持っていけないんだよね。そのもっと俺がね体引き締まってたらさ、ね、いつでもウェルカムじゃない、女の子来てもいつ服脱いでももういつでもねもう素敵だわってなるけど、女の子もし呼んだとしても服脱いだ時にね、何この腹汗ポーンって叩かれる可能性があるから、そうするとだよ、俺もちょっとね心折れちゃってチンコ漏れちゃいますから、そうすると良くないなということで、ダイエットねしようかなと思ってるんです。で今回どんなダイエットしようかなと思ってるんだけども、まあ、正直まあ、俺は朝ね遅いんでね、仕事が基本的に食べるのは昼とあと夕方と夜食べるんだけども、だいたい12時ぐらいと4時から5時ぐらいとあと家帰ってきてからだから10時から11時ぐらいの間で食べるんだけどさ、やっぱりね昼間はいいのよ、昼と夕方は何食ってもいいんだけど、晩ね基本的に仕事終わんのがさ9時過ぎに終わるからさ、でご飯ってだいたいもう夜9時過ぎに食わない方がいいわけよ。それ以降で食うとさやっぱりどんどん太っていくから、でその晩飯も炭水化物を抜くっていう方法はとても有効なのね。でただ炭水化物をねもう全く取らないっていうんじゃなくて、昼間は炭水化物取っていいの、ただ晩飯だけを取らないということで、普通にまあね昼間は変わらずで、夜だけねスタ丼とかさカツヤとか行かないで、野菜炒めだけを食べるとかね、もう米食べないでね野菜炒めだけを食べるとか、ね、味噌汁飲むとかね、あとは豆腐食べるとかね、いろいろあるんだけども、でもそれでもいいんだけど、今回何をしようかなと思って、でそこで今回リンゴを食べて、ね、ダイエットしようかなと思って、もう完全に 晩飯はリンゴだけっていう、そういう生活にしようかなと思ってさ、一応あの企画として、まあこれから先日楽天でリンゴをね大量にちょっと購入して、多分今週届くと思いますから、だから来週のねコーナーとして、ダイエット企画でね、晩飯リンゴダイエットっていうねちょっとコーナーをね進めていこうかなと思いますから、まあこれあの朝食リンゴヨーグルト的なね感じもまああったりしますけどね、晩飯リンゴダイエットっていうね名前でちょっとコーナーやっていこうかなと思いますから。で、このリンゴ、ただリンゴだけだとね、やっぱお腹空いちゃうんじゃないですかって話あるかもしれないけど、晩飯にリンゴ3つ食べようと思って、3つって結構な量だよねと思ってさ、でただね、そんなに飽きちゃうからね、もう食べなくなっちゃうんじゃないのって言うかもしれないけど、あの楽天で先日買ったリンゴっていうのがもう5キロなんだよね。で5キロでだいたい20玉から40玉ぐらいの間のね量が来るらしいの。ということはだよ、もう来たら本当に逆に1日3つぐらいその晩飯で食わないと腐っちゃうんだよねと思って、だから必死 で食えるだけ晩飯にリンゴを食うみたいな感じになってくる気はするんだけど、でこれのやっぱしいいところは、まあ、リンゴが普通に体にはいいということと、あとはやっぱりこの果物っていうのは水分が多いからね、結局あんだけの量食っても水分なくしたらどんだけ残るのっていうと全然残んないし、で残ってもその食物繊維だったりするからさ、まあもちろん糖分あるけどね、それはまあまあ体に必要なね分かなっていうところで、だからちょっとねこれは結構はかどるんじゃないかなと思って、だからこれをね例えば1ヶ月間続けましたね、体重がいくら減りましたと、そういうのが分かればね、リスナーの皆さん全員真似できるかと思うからね、で無理ないと思うのよ正直、昼間は好きなもん食ってんだから、で9時以降ね、まあ、ご飯食べると太っちゃうからさ、そこをリンゴ3つにすると、リンゴ3つ食ったら結構お腹膨れるからね、もう気持ち悪くなると思うんですけども、だそれをねちょっと試させていただいて、でちょっとねまあ本でも書いて、でちょっとガッポガッポと儲かったらいいなと思ってはいるんだけども、まあそんなんでね、大体でもただ今リンゴ高いんだよね。こないだ近くのスーパー行ったんだけど、1個リンゴが150円ぐらいすんだよね。もう、なんか、どうでも良さそうなリンゴが。昔はね、100円とか100円以内で買えたと思うんだけど、もうこれ150円。もうその辺に転がってそうなね、もう汚いリンゴでも150円するから。だったら、ね、楽天とかででもいいからさ。まあ、だいたい1個換算まあ100円しないぐらいのね、リンゴでまあいいんじゃないかなと思ってさ、で大量に買っておけばまあ強制的に食べざるを得ないダイエットっていうことだよね。まあこれちょっとね来週お伝えしていきたいと思いますからね、どんなのが届いたかとね、結構さいっぱい入ってるとさ中には腐ってんのもあるのかなと思ってね、ちょっとビクビクはしてるんだけどもさ、まあそれをねちょっと来週からお話ししていきたいと思っておりますね。であとはね今週のお話としては家にさその新しい家の備え付けの洗濯機があるって先週でちょっとお話ししたんですけども、この備え付けの洗濯機まあいろいろ調べたところね、だいたいまあ一番スタンダードなね洗濯で2時間ぐらいかかると、そういう素晴らしい洗濯機でねこれ使えねえなと思ったんだけど、でただやっぱりね毎回毎回俺もコインランドリー行くわけにもね行かないからめんどくさいし外出るのさ、だから、まあ、一回じゃ試しに使ってみようと思って今週ねその備え付けのね洗濯機使ってみたんですけども、で前情報で確認した内容だと2時間半っていうのが一番なしっかり洗えるやつで、2時間のやつが普通で1時間半っていうのが結構ライトな感じらしいの。でもいやもう1時間半ので十分だよと思って、でライトなやつでね洗濯しようと思って、でだいたい1時間半で終わるんだったらまあね夜中の12時までにね終わればまあ近所のね迷惑にもならないかなと思って、でちょっと遅かったんだけどね夜の10時半からその洗濯始めたので、まあ1時間半の12時前にまあちょうど終わるかなと思ってね、でやり始めたんだけど、あれと思って終わんねえなーと思ってずーっと洗ってんだよね。で12時過ぎたの、そろそろ終わるかなと思って、いやまだ 全然脱水とかの段階じゃないんだよねと思って、洗ってんだよねと思って、待て待てと思って、で12時15分、12時30分、終わんないんだよね。でもう12時30分ぐらいは脱水始まってんだけど、脱水の音がやばいんだよね。なんかもう飛んできそうな、もうモーターでさ、やっぱし遠心力でさ、ね、脱水するからウィーンってさ、でその後にさらにウィーンってさ、これはまずいなと思って、深夜にこの音まずいよと思って、でもそんなんでさ、結局終わったのが1時過ぎちゃってさ、もう2時間半洗濯機回してんだよねと思って、1時間半のはずがだよ、12時に終わるはずがだったのにさ、1時になっちゃっててさ、これはまずいよと思って、深夜1時にさ、このモーター音ブイーンはまずいよと思ってさ、でまあで、まあでもね、まあまあ洗濯無事終わったから、じゃあ干そうかなと思って、で洗濯物出してさ、で干すんだけどさ、俺今まで使ってたタオルとかって洗った後でもね、ある程度しなやかだったと思うのよ。で普通にね、パンパンつってさ、やって干すじゃない。だけどもう出した瞬間ね、その何、タオルを出してさ、パンパンってやった瞬間に、あれなんかおかしいな、なんかバッサバサのゴワゴワになってんだよねと思って、そりゃさ2時間半もさ洗濯してればさ、バサバサのゴワゴワになるよねと思ってさ、だからちょっとね、これもう少し短い時間で洗えるモードも多分あると思うから、それ使わないと、もう洗濯ね、やっぱり服なんてさ1年2年普通に着るわけじゃない、それがさ3ヶ月ぐらいで寿命来るんじゃねえかっていうぐらいの、もうなんか痛み方してるような気がするからさ、まあ海外製だからね、まあ海外の人はどんだけ汚れるんだっていう想定のもとね、もう機械作ってるか分かりませんけども、日本人そんなに汚れないし、ね、俺も別に毎日ね、ドロンコ遊びするわけじゃないですからね、椅子に座って、ね、パソコンカチカチしてお客様のクレームを聞いてさ、でそこでもしかしたら変な汗がいっぱい出てるから、その汗をね、やっぱし洗うためには2時間半3時間洗う必要あるかもしんないけどさ、最近はねそんなに俺も変な汗かいてないからさ、だからそんな1時間ぐらいでいいんじゃないのと思うからね、まあそんなんでちょっとね、また洗濯機回したいなと、今週ねお休みあるからさ、試しにやってみたいと思うんだけどね、また2時間半とかかかっちゃったらほんと困るからね、まあそんなね、お話なんですけども、じゃあね、ちょっとお時間もね、今お話ね、通常のお話したからさ、今ね、お時間、まあ、中盤ぐらいですよ。でお便りもねもう来ているかなと思うから、来ていればそのお便りをね読ませていただきましてね、私今日、ね、スペシャルウィークということでね、ハンドルネーム変えますから、それの、お便りちょっとね読んでいきたいと思います。来てますね、ラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは、今日も生放送を楽しませて、いただいております、嫌なことを言わせていただきますが、名前よりもアイコン変えてもらえませんか、人目が気になってポッドキャストの操作ができませんというね、お便りできました、ありがとうございます。このアイコン、ね、童貞ネットドドンみたいなものは残念、変えられないです、ね、だってこれ変わっちゃったらさ、ね、やっぱりなんつうの、少し後ろめたい感じでね、聞くのも、そのなんていうの、いわゆる深夜ラジオの醍醐味じゃないですけども、あると思うんだよね、そういうのね。だから、ね、隠れてちょっと聞く的なね、ところもありますから、ね。これからもね、その、アイコンをね、まあちょっと気にしつつ、聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけども。で、名前の部分はね、正直どうでもいいと。名前よりもアイコン変えてくれって話でね。まあそんなお便りいただきました。ありがとうございます。あとはラジオネーム、ガオガイガーさん。もう、パルさんって呼べなくなるんですね。てんてんてんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。悲しみが詰まってるね。いや、いいんですよ。ね。元パルさんってね、言っていただいてもいいんですけども。まあ、ただね、俺の新しい名前がね、なんていう名前になるのかっていうね、ことでございますんでね。まあ、それを誰もね、当てに来てくれないっていうね、ただただね、もう、パルさんって呼べなくなることは悲しいと。ね、もうそういう多分感情がね、やっぱし真っ先に出ちゃってね、もう新しい名前なんて考えられないと、ね、もうこれからもパルさんって呼ばせてくださいというね、そういうね、悲痛な叫びがね、聞こえてくるんですけどもね、まあ、これからね、 新しい名前ちょっと言いますから、ね、それでね、まあ、今後どうやって呼んでいけばいいかなと。もしかしたらね、もうパから始まって最後ルで終わるっていうね、ただ名前の方が100文字ぐらいあるみたいな可能性もあるから、略してパルさんの可能性もあるからさ、まあその辺ご期待ね。あとな数分後ぐらいで、ね、発表しますからね、ご期待いただければと思います。あとはラジオネーム、ベルさん、名前は変更しないでほしいなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。皆さんね、そう言っていただけるのは嬉しいよね。やっぱりね、名前親しみあるよね。正直だって俺このラジオをやる前からね、このホームページ童貞ネットってありますけど、ずーっとパルっていう名前でやってきてますし、ね、やっぱりその辺の愛着もあるからさ。でもちろんラジオね、聞いてくれてる方ももう5年間ずっとパルっていうね名前で聞いてくれてるから、もうなんか違和感出ちゃうよってね、あると思う。俺もパル改め伊集院光2世とかになったらさ、それはね、俺も、まあ、神様に近づきますからね。もう来週から伊集院さんって呼ばれるようになるんだけどもさ、まあでもちゃんとある程度はね、その辺は悲しみに包まれないような名前にねしていこうと思ってますから、まあ大丈夫かなと思うんだけどね。俺も嫌なのよ、お名前変えるの。コロコロ変える人もいるでしょ。なんか1年に1回ぐらいハンドルネーム変える人もいるでしょうよ。でもそれってあんまりね、良くないなと思うの。やっぱりなるべくね、決めた名前はずっと使っていくとね、言う方が俺はいいかなと思うから。でも大丈夫、それも踏まえての、ね、今回お名前なんでね。そしてこれからね、今までの10年、そしてこれからの10年ね、もうそういうね、もう意味もあってね、もう頑張ってね行くための改名でございますんでね、まあ、そこはご期待いただければと思いますんでね。じゃあそろそろ名前の方ね、言っていこうかなと思うんだけども、じゃあね、一応お名前候補ね最後いただきましたからね、これを読んでからねちょっと名前の方発表したいと思います。ラジオネーム天正さん、パル14かなってね、お答えいただきましてありがとうございます。パルね、天14ということで、2014年っていうねことなんですけども、これ毎年変わっちゃうじゃんね。来年ね、パル15になっちゃうしさ、それだとね、さっき言ったね、毎年名前変えてるやつじゃんになっちゃうからさ、それできないですからね、残念ながらね。じゃあせっかくなんでね、じゃあこれで一回ねお便りの方締め切らせていただきまして、発表の方ねしていきたいと思います。でどんな名前がいいかなっていうところなんだけど、別にね、さっきまでみんな心配したと思うけど、パルっていうところから何か変わるっていうわけではないんですね。どういうことっていうねことかもしれないけど、パルって多すぎるんだよね、正直。なんだろうね、例えばゲームとかをするにあたってね、そのオンラインゲームとか、名前決めてくださいね、ニックネーム決めてください、パルね、もう OK 押す。そうするとね、すでに使われてる名前です、別の名前を設定してください、そのレベルのもうポピュラーなね、もう誰もが使っているね、そういうお名前ですよ。このラジオを聞いてる人の中でも20人30人パルって名前の人いるかもしんないよ、そのレベル。なのでもうパルっていうのもちょっとあれかなっていうのと、例えばね、最近さ、ニコニコ動画とかのね、歌ってみたとかさ、そういうところからさ、歌手デビューとかしたりとかしてさ、その時だよ、なんかその時使ってた名前でね、ちゃんと歌手デビューするやつもいるわけ。でもなんかハンドルネームっぽいなみたいな、それが前面に出て、それでね、なんかメジャーアルバムとかメジャーシングルとかさ出してもさ、なんかちょっと滑稽だなって思っちゃうんだよね。なのでそこも含めて、何か俺がね大きく羽ばたいた時に違和感がないような名前にもしたいというのもあります。でそこで考えていたのが、やっぱりで、あとはもう一つあるのが、もちろん俺はね、パルっていう名前好きだし、もうプライベートでもパルと呼ばれることが多いよね。もう正直なんでなんだろうって思うけど、まあ職場でもね、パルさん、これ普通に呼ばれるから ね、パルさん最近さみたいなあるし、でプライベートの普通のね友達の間でもね、 パルさんと、ね、パルね呼ばれますよ。だけどその中でやっぱり名字っていう部分を呼ばれることも多いのね。で名字でまあ例えばだけどもさ、まあなんだろうな、ダウンタウンのね松本さんとかいるじゃない。そしたらさ、松本さんはまっちゃんって呼ばれるじゃないね。でまっちゃんとかそうやって浜ちゃんとかさ、ダウンタウン呼ばれるじゃない。そういう風に俺もさ、名字のその最初の漢字にちゃんをつけてね呼ばれることも結構あったりするわけで、プライベートだとだからもうどっちかだと思うんだ。 ほぼもうパルさんかまるまるちゃんね、どっちか二極化するわけですよ。そうするとだよ、もうどっちで呼ばれてもいいようにしておいてもいいかなって思うの。例えばだよ、これからいつもこれね一人でやってますね、そういうラジオですけども、友達をねゲストで呼んだ時にもうなるべくパルさんね、パルって呼べる、呼んでもらうようにね働きかけても、やっぱりねもう10年20年とね、もし友達やってるやつだったらさ、ふとね〇〇ちゃん出ちゃうかもしんないじゃない。その時もう困ってしまいますからね。であればもうハンドルネームにねもう組み込んでおけばどっちに転んでも大丈夫ってところもありますし、まあ、その辺も全部ね含めて考えたところで、まあいろんなね皆さん、例えば芸人さんとかも名前ありますけど、その中で例えばなんだけど、ウド鈴木とかさ、ね、ウド鈴木さんとかね、あとラサール石井さんとかね、あとはルー大柴さんとかね、こういうまあちょっとそういうニックネーム的な後に本名的なね名字みたいな、このパターンあるなと思って、でそれをずーっとね温めてましたから、もうそういう名前にしようと思ってますから、ね、皆さんご安心ください。最初のパルっていうのは残りますから、だから今まで通りパルさんって呼んでいただいて問題ない。ただパルの後に名字が来るよとね、ウド鈴木的なね、そういうのが来ますからね。まあそれでね、発表なんですけど、ということはただ俺の名字を発表するっていうだけのね、今回スペシャルウィークなんですけども、まあ知ってる人は知ってますよとね、オフ会とか行った時とかね、〇〇で予約してるんですけどって言って入ってくからさ、あこの人何々さんなんだってすぐわかるとは思うんだけども、じゃあね、もうもったいぶってもね、あみんな知ってるみたいなね可能性もあるからね、言ってもしょうがないんですけども、じゃあね、こちらの方を発表していきたいと思います。編集でこれドラムロールとかなるのかな、いやならないな、ね、そんな素材持ってませんからね、じゃあ発表していきたいと思います。私ね、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルね、今回のスペシャルウィーク第260回放送ね、こちらをね記念しまして、ハンドルネームをね、変えさせていただきたいと思います。新しいハンドルネームはパル内藤でいきたいと思います。はい、私ね、名字内藤なんですね。これでもさどうなのっていう、今までパルっていう名前だけだったから、そこまでなんかさ不都合はなかったよね。だけどこれからねパル内藤っていう風に名乗っていった場合、もしかしたら例えばだけどね、俺こういうところにね転職の面接行きましたとかさ、そういう時にさ、もうこういう業界で、まあ、ある程度探せば、あここの会社だなって分かると思うんだよね。そういう時にね、もうパルって名前だけだったらまだ誰だか分かんないなってねなるかもしれないけど、パル内藤って内藤のところまで出しちゃうと、面接官がねもしかして調べた時に、内藤今回の面接の応募者でこいつ一人しかいねえだろうってね、そうしたらもう特定されちゃうからさ、怖えなと思って。で例えばね、またマチコンとかさ行った時にだよ、ねえパルさんね、前のね第2回池袋でのマチコンね、池コンで YouTube の動画上がってますけども、そこにねもうみんながさ、ね、パルさん結構なんかいい男じゃないですかみたいなコメントとか残してさ、やめろっていう話もあるんだけど、これから分かんないからね、内藤さんって言われるかもしれないから、内藤さん結構いい男じゃないですかとか、ね、いやもう誰だよってなるからさ、まあもちろんパルさんもね誰なんだよって話だけどさ、 まあそんなんで、まあ来週からはね、パル内藤の童貞ネットアットネットラジっていう風にね、なるじゃないかなと思うんですけどね。かといってアイコンが変わるわけではないんですけども、で、あの結局皆さんの呼び方は全く変わらないと思うんですね。あのパルさんとね、内藤さんっていうのはちょっと変な話だからね、パルさんになると思うんですけども、変わらないんだけど、最初にね、なんていうの、そのタイトルね、を叫んで、その後に改めまして、ね、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤ですと、ね、これに変わるというところなんじゃないかなと思うんだけどね。それか来週ね、放送始まって、今週のね、そのスペシャルウィークなかったことになってね、もう通常通りね、内藤って何の話ってなる可能性もあるけども、まあそんなんでね、ちょっとハンドルネーム変えてね、新生ね、私パル内藤がねやっていきたいと。パル内藤33歳、ね、彼女なしね、派遣社員ってね、もう結構特定されちゃうんですけどもね、まあそんなんでやっていきたいとね思いますね。対してね、スペシャルにする必要あんのってことだけどもね、まあまあ少しね、前々から変えたいなと思ってましたから。でもし俺がね、どこかに呼ばれるとするじゃない、テレビ番組、ラジオ番組ね、ニコニコ生放送とかさ、何かどっかにゲストでね、パルさん来てくれませんかとなった時にね、今週のゲストはパルさんですって言うと、なんかダセーみたいなね、パルさんってなんか超ハンドルネームじゃなるかもしれないけど、今週のゲストはね、パル内藤さんですって言うと、こんにちはパル内藤ですってなるじゃない。そうすると、あ、なんか芸名なの、芸人なのみたいななるでしょ。それどうかなみたいなね、そういうのも含めて、これからのね、未来に向かって羽ばたくために、パル内藤ね、自分で言ってなんか面白くなっちゃうんですけども、ね、いいんじゃないかなと思っております。ではお便りね、こちら私今発表してからね、お便りが殺到してますからね、読んでいきたいと思うんですけども、208番さんですね、内藤わらわらわらわらってね、草が生えまくってるっていうねところと、今それは内藤はね漢字で書いていただいたんですけども、ラジオネーム210番さん、内藤わらわらわらって、これ全部今度ひらがななんですけどもね。で211番、うんこぶりぶり太郎さん、プロレスラーかよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。プロレスラーも多いよね。もう、なんとか、かんとかね、ヒロ斎藤的なね、ところありますけどね。もうまんまじゃん。ヒロ斎藤、パル内藤、ね、全く変わらないけどもっていうね、話もありますけども。あとは、ラジオネームガオガイガーさん。ね、ブーンっていうね、手広げて、ブーンってやってる、そのニコニコ、なんていうの、2チャンネルでね、有名な顔文字があるんですけども。ね、こいつと同じ名字じゃないですかってね、これ内藤ホライゾンだっけね、そんな名前ね、ブーンって人いましたけどね、まあググっていただくと、あ、こいつねってなりますけども、そうなんだよね、こいつ見た時に超親近感あったんだよね。でこれから俺もね、ブーンってしていきたいと思うんですけども。あとはラジオネーム213番、さん、内藤さんこんばんは、これからも放送楽しみにしていますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。やめてください、内藤さんって呼ばないでください、パルさんってね言ってほしいですね。パル内藤ね、だって言わないでしょ。ウド鈴木さんがね、例えばテレビ出てて、ウドちゃんウドちゃんって言うけど、鈴木ちゃん鈴木ちゃんって言わないでしょ。だから内藤はね、お飾りですからね、まあ、パルでね、これからもね、ちょっと親しみを持って読んでいただけたら嬉しいかなと思いますね。まあ、そんなね、そんなこんなでね、ちょっとね、解明の方ね、無事完了ということでね、まあ、今日はスペシャルウィークどうなんですかね。もったいぶった割にはね、結構普通だったんじゃないのってね。ただやっぱりパルさんってね、それがなくなって、例えばだよ、なんかねえ、エターナルブリザードさんみたいになった時にだよ、もう今までみたいにパルさんって呼べないって悲しいってなるかもしれないし、エターナルブリザードさんだったらさ、ねえ、なんか食らった相手はなんかすぐ死ぬみたいになっちゃうからさ、そうするとね、悲しくなっちゃいますから。でこれだったらね、パル内藤さんね、全然問題ない、パルさんのままでね、大丈夫なんでね。ただ俺がね、最初のね時にね、自己紹介する時に使うのと、いつかどこかでね、俺もアメトークに出る時にね、ね、今日のゲストね、ひな壇の右端にいますけども、パル内藤さんですってね、こんにちはパル内藤ですってなるかもしれないし、タモリクラブに呼ばれた時にね、ポッ ドキャストね、ラジオのポッドキャストについてなんかね、ちょっとタモさんがちょっと興味持った時にはね、俺呼ばれて、あ、こんにちは、パルナイトですってね、あのなんか、そんなのもいけるかなというところありますからね。まあそんなこともね、まあ一緒ないと思うんだけども、期待しつつね、やっていきたいと、ね、思っております。じゃあそんなんでね、他、じゃあお便りちょっといただいてるからね、その関係をね、お名前関係読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、217番さん、パナイって略すか、ギャルをみたいにっていうね、お便りできました。ありがとうございます。まあ、パル、ナイトね、パと、ね、ナイをね、略してパナイって書いてね、マジパネーみたいな、ね、そのパナイになるからね。そんな名前ね、俺とギャルを真逆なんですけどっていうね、ところですよね。あとはラジオネーム216番さん、新居に移ったおかげか今日の放送おもろですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。新居に移ったせいかね、なんか上の階の人がね、ちょっとドタバタしてるんだよね。ちょっとビビってる、なんかうるせえぞって言ってるのかもしれない。そしてやっぱりあと隣人で結構壁薄い気がするから丸聞こえだと思うんだよね。でビビってるっていうね、ビビりながらもなんとかね、あのテンション保ちつつ、声のボリュームも保ちつつね、やっていますけども、これ毎週これ続くんだと、俺もうちょっとラジオやるの嫌になっちゃう可能性があるからね。せっかく、ね、今週パルナイトに改名したのにね、来週から放送しませんみたいな可能性もあるからね、ちょっとそこはビビりながらね、まあそんなに長くならないようにね、まあやっていけない、やっていかないとね、ちょっとこれからの存続の危機っていうのはね、ちょっと陥ってきますからね、まあ注意してね、やっていきたいと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間もねほどほど来ましたから、お別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、まだ喋れてないことを、お話ししたり、あとはね読めなかったお便りなんかをね、ご紹介していきたいと思っております。またやっちゃったね。何をやっちゃったかというと、今週もコーナーやろうと思ってたんだよね。いつもメモのね、一応あのネタ帳じゃないんですけども、メモがあるんですよね。で今日話したいことなんてのを箇条書きにしてるんだけども、一番下に書いたんだよね、ポッドキャスト新着レビューのコーナーってね。もう先週もやりたいと思って、今週もやろうと思って、結局ね、お別れのコーナー入っちゃったから、できないから来週ですってね。まあスペシャルウィークにね、コーナーやってもしょうがないですからね。まあ来週ちょっとね、コーナー、まあ来週のコーナーはそのね、晩飯リンゴダイエットね、あとポッドキャスト新着レビューのコーナー、もうこれね2つやっていく予定ですからね。もうこれで来週はね充実したね、あ、新生ね、パル内藤がねお送りしますからね、お楽しみにしていただけたらと思うんですけども。じゃああと他にね、俺今日喋りたかったこととしては、そうね、今週は、スロットにねまた行きまして、最近行ってなかったんだよね。だけどちょっとね寝台がいっぱい入ったから行ったんですけど、マイナス4万5000円っていうねところと、あと FX なんですけども、どんどんどんどんね、俺の思ってる方向と違う方向にね、世界は動いているみたいで、マイナス7万円の状態。まだね決済してないから、これからね、また俺の思う方向に動いてくれればね、これがプラスになっていくかもしれないんですけども、今の時点でマイナス7万円ってね、ところでございますね。まあ、そんな最近のね、お金事情ですけど。あとはね、他ちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさん、今週もポッドキャスト更新ありがとうございます。運動不足解消のため、歩いて通勤をしているんですが、ポッドキャストが更新された翌日は朝の、楽しみが増えたようで嬉しいです。童貞ネットの魅力はパルさんの実生活がオープンに語られている点にありますねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。もう実生活をオープンにしすぎて本名までねオープンにしちゃいましたけども、まあまあね、やっぱり俺も言いたがりですからね、もう会ったことすべて伝えたいと、ね、だけどね、女のね、今日さこんなことがあってさっていう話を聞くのは嫌いみたいなね、何でもねオープンにするのは好きだけども、多少ね面白おかしくね、あの話してくれたら嬉しいなと思うんだけどさ、女のねオープンに語る話はね全くね ね、面白くないんでね。まあそれはもういいんですけどね、最近ちょっと女性バッシングしてないからね。また、近いうちね、女性解体新書。でも、最近さ、女性に対してそこまでね、嫌だなとか、イラつくなっていうところがないんだよね。もう、女性見るとさ、セックスしたいって思っちゃうじゃん。でもそれで、もうすべての悪いところが打ち消しなんだよね。すべて。でもセックスしたいなと思って、もう本当に今ね、今日ちょっと思ったの、今日スペシャルウィーク、ハンドルネームを変えるって話をしてから、あと残った時間何話そうかなと思って、俺が今どんだけセックスしたいかって話を1時間するのもありだなって思うぐらい、今もう超セックスしたいんだよね。だけどね、できないね。だからもう、だからこそね、もう毎日毎日ね、もうセックスがしたい、セックスがしたいっていう思いがね、強くなっちゃうんですけども。まあ、本当にセックスしたいなと思ってね。だからちょっと、もうきちんとダイエットしてね、セックスいつでもできる環境をね、まあ、作りたいと思いますからね。まあそれはちょっと来週からのお楽しみっていう感じですね。あとは、じゃあちょっとせっかくいい機会なんでね、ちょっと長文のメールが来てますんでね、これを読んでいきたいと思います。ラジオネームヒロさん。パルさんこんばんは。先日童貞よスタートラインに立てて相談したヒロです。その後の放送でのパルさんのアドバイスも聞きました。お忙しいところお時間割いていただきましてありがとうございました。さて、あれから先輩の、女性と富士山に登ったのでご報告と新たな相談がありますので再び投稿させてもらいました。これはね、結構前になるんだけど、まあちょっと数ヶ月前かなに、一回お便りいただいてまして、まあ、片思いのね先輩がいると。だけども、まあ、なかなかね、まあ、思いをね伝えることができないと。でそんな中、ね、先輩が、まあ、富士山に登るっていうことでね、で泊まりがけなんだけども誘われたと、ね、私はどうしたらいいんでしょうかというね、まあ簡単に言うとそんなご相談だったんですけども、まあ俺もねあの時読んで、でそのままね思ったことを言ったんでね、まああまりいいアドバイスができたかどうかは分かりませんけども、でそのねアドバイスの結果、ね、行動したということだったのでね、そちらのご報告とまた新たな相談ね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、お手紙の続きですね。先輩との富士登山ですが、登山自体は無事に終了しました。先輩も満足してくれたみたいで、頂上に登った時の先輩の感動した可愛い笑顔は今でも目に焼き付いています。肝心な告白ですが、ごめんなさい、告白できませんでした。その日富士山としては珍しく登山者も少なくて、36時間ほぼ一緒にいて、お昼を食べたり、晩飯を食ったり、写真を撮り合ったり、山小屋では布団を並べてトランプをしたり、寝てからもしばらくじゃれあったりと、まさに人生で最良の日でした。かっこ死ぬほど先輩の布団の中に手を伸ばしたかったのですが、そこはなんとか耐えることができました。ただ肝心の告白は拒絶されるのが怖く、どうしても好きを、気持ちを伝えられませんでした。情けなさすぎて消えたいです。富士登山前、先輩は何かに、悩んでいるという話がありましたが、パルさんの女性は答えが出ている、その答えを引き出してあげる、そして肯定してあげるというアドバイスは最もだと思いましたので、あまり強引に聞かず、何か困っていることがありますかという感じに、聞く程度に抑えておきましたが、その後は特に話題に出なかったので自然の流れに任せるようにしました。そのおかげか、登山中は先輩も終始ご機嫌で、今までできなかった先輩の家族の話や、先輩が普段思っていたこと、嫌いなことなどを、知るいい機会になり、帰りの電車の中でもずっと楽しい時間を過ごすことができました。そして実は、先輩との外泊旅行はこれだけではなく、その後すっかり登山を気に入ってしまって、気に入ってくれた先輩、僕の誘いで、別の山に登ることになり、山の中、テントで一泊するという登山もしました。登山ももちろん楽しく、その後も食事を一緒に作ったり、焚き火をしたりと、山の中、周りに誰一人おらず、完全に二人っきりで楽しい時間を過ごせました。眠るときはさすがに大自然の、真っ暗闇の中で寝るのは初めてらしく、先輩はかなり怖がっていました。かっこそこがまた最高に可愛かった。ただやはりそこでも告白できませんでした。どうしても先輩にすでにいる彼氏と 拒絶されるのが怖いという思い、自分の勝手な行為を押し付けたくないという思いが邪魔をして告白できません。僕はどうすればよいでしょうか。彼氏がいる女性に思いを伝えるのは女性にとっては思いだけでしょうか。最近いつも先輩のことが頭から離れず脳みそが爆発しそうです。この童貞中二病根性なし野郎にどうかアドバイスをお願いいたしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、まあ、こういう機会じゃないとね、この長文読めないですからね、スペシャルウィークにね、ぴったりなね、そんなお便りいただきましたけども、前回、まあ、私もね、いろいろとアドバイスした中で、まあ、ね、登山ちゃんと行って、それで悩みがね、先輩があれば聞いてあげて、で、あと思いは伝えた方がいいよ、という話をしたんじゃないかなと思うんだけど、ただ、俺もちょっと勘違いしてる部分があって、その前もらったお手紙の時には、先輩に今彼女がいるかっていうところは俺はちょっと勘違いをしていたみたいで、今俺彼女いないと思った、彼氏がいないと思ってたのね、先輩に。なんだろうね、このラジオネームヒロさんは先輩になんかね、再び再会した時になんかその先輩には彼氏がいるとね、いうことは言ってたんだけども、その彼氏と今もずっと続いてるとはさすがに思ってなくて、ね、その前にそれ彼氏がねできてて、その時がっかりしたけど、今はフリーで、だからこそ登山とかをね2人で行けるっていう、そういうことなのかなと思ったんだけど、まさか彼氏がいる中で男と2人で登山に行くっていう、ちょっと発想がね、俺のちょっと貧困なね想像力の中にはなくてね、そこを踏まえてないでね、アドバイスをしてしまったので、ね、ちょっとそこをね、申し訳ないなと思ったんですけども。そして今ごめんなさい、屁こいてしまいましたね。もしかしたら音が乗ってるかもしれないですね。すいません。ちょっと今スピーカーからね、ちょっと匂ってきてると思うんですけども。ほんとね、もう難しいよね。そういう、彼氏がいる女性と、マンツーで、で、山に登って、で、お泊まりをして、でも何もなくてっていうね、ところなんだからね、ちょっと難しいなと思うけど、ただ俺も最近少し考え方が変わってて、昔はね、彼氏がいる女性に対してアプローチするってどういうことよってね、ダメでしょって思ったけど、今ありだと思ってるんだよね。結婚してる人にアプローチはしてはいけないと思う。これ不倫になっちゃうしね。で、もう法律的にもね、まあ、ちょっといろいろと問題出てくると思うけど、でも彼氏っていうのはさ、別に確定じゃないんだよね。結局、FX と同じ。FX もマイナスの状態、プラスの状態ってあるけど、決済するまでは何も変わんないんだよね。どっちに転ぶか分かんないから。で、彼女ってそういうことだと思うんだよね。で、それを決済するために、婚約指輪を渡して、ね、もうね、もう決済しますよと。いう風にして、で、結婚して決済なわけですから、そういう段階に行ってないんであれば、俺は、ありだと思うんだよね。あんまりそりゃね、例えば、お互いがね、すごく、いい関係でね、そのカップルだなっていうところに割って入って、でも、ね、俺、ちょっと略奪愛なんですってね。で、入っていくのは、あんまりよろしくないかなと思うけど、モラル的なところになっちゃうけど、それはね。だけど、これが結婚しているところに間入っていって略奪するんではなくて、彼氏彼女の間であれば、俺はいいかなと思う。ただ、やっぱり、恋人がいる人に告白してうまくいく可能性ってどうなのっていうのはあるよね。だから、そこは難しいから、で、ね、そんな、ね、もう、彼氏がいるの分かってて告白するって、どういうことよっていう風に思われるのもちょっと怖いところがあるじゃない？断られる、断れないもあるけど、そういうモラル的なね、ところこの人欠落してるのねって思われるのも嫌だし。だから難しいけど、でもよくあるパターンでさ、なんか彼氏のね、愚痴をね、聞いているうちに、どんどんどんどん親密になっていって、彼氏とは別れてね、で、俺と付き合い始めましたみたいな、そういうエピソードを聞いたりすることもあるじゃない？まあ、どこである話だか分かんないけど、俺の周りじゃないんだけどもさ。だからそういう意味では、やっぱりね、もっとこれからもね、まあ今回あったようなように、まあ親密な付き合いしていって、で、 まあ、彼氏の話を少し聞いたりとかね。まあ、でも聞いたらね、嫉妬しちゃうしね、なんか落ち込んじゃうなと思うんだけどさ。とか、それで、少しずつね、距離を縮めていって、彼氏よりもいいよと、ね。っていうところをアピールするしかないのかなと思うんだけどさ。まあ、それもあるし。あとは、そうだな。ただやっぱり、彼氏がいる中で、男とマンツーで、ね、泊まりに行くっていうことだからさ。本当に、ね、尋常じゃないくらいに男性として見ていないっていう可能性はあるけど、でもそれはまた一つであって、やっぱり他の側面としては、ありかなって思ってるかもしんないよね。ちょっと強引に来てくれたら、ね、今彼氏いるけど、本当はちょっと今微妙な感じなんだと。本当は別れたいと思ってるけど、なかなか別れるきっかけもないなって、ズルズルしちゃってると。だけど、ね、もう一緒にね、こうやって登山とか行ってくれてさ、その時に少し強引に、ね、なんか告白とかされたらさ、そしたら、ね、もう彼氏とは別れてね、で、付き合おうかなとか、思ってるって可能性もあるからさ、そこは難しいところでね、そこは何で判断するのっていうのは、判断材料ないから、もう玉砕覚悟なんだけど、で、ただ玉砕、ね、この告白をすることによって、得られるものと失うものの、その両極端が激しすぎるよね、とは思うんだよね。もう、成功すれば、多分、この世で一番幸せなね、幸せをその、掴み取れると思うんだけど、玉砕した場合、もうこの楽しい時間っていうのは帰ってこないからね、これから登山に一緒に行きましょうとかっていうのもできないかもしれないけど、でもまあまあ、言っても過去にね、数度告白をして、で、まあ、振られてるというかね、まあ、相手にあまりされなかったという経緯が確かあったと思いますから、そうすると、今回、俺告白していいと思うんだよね。で、告白しても、まあ、もしかしたらこれ泊まりとかまでね、言うのはないかもしれないけど、今までのね、先輩後輩の間柄っていうのは保ちつつ、ね、で、好意を持ってくれてるのは分かってると思うし、その好意を持ってもらってるの分かってる上で、二人っきりでね、やっぱそういう泊まったりとかするってことはさ、ある程度その辺は、なんつうのかな、分かってると思うんだよね。もしそういうことがあったとしても、それはそれで受け入れようっていうところがあるかもしんないよね。だから、俺はちょっとね、そんなにビビリだからさ、言えないけど、ね、俺が同じ立場だったら言えないかもしれないけど、ただ、ね、もう、旗から見てね、人事だからっていうことで喋ってるのかもしれないけど、俺は、もう、告白、ね、またそういう機会があったら、した方がいいと思う。もう、これだけ、ね、過去に何回も告白してたりとか、付き合いも長くて、で、二人っきりでね、その、登山行ったりとか、お泊まりとかして、どんどん親密になっていく中で、で、ここで、告白しなかったらいつするのって話になるし、そこまで普通大体持ってけないよみんな。告白するところまでのお膳立てってのはされないで、結局終わっちゃったりとかすることが多い中で、これは告白してもいいシチュエーションだよね、とは思うんだよね。こういう関係は。で、ね、うまくいけばいいし、ダメだった時は本当にね、申し訳ないなと思うけどさ。でも、そういう段階には来てるから、で、ただこれで告白しないでね、結婚とか先輩がしちゃった時だよ。俺は彼氏がいる女性にはアタックしていいとは思うけど、結婚してる相手にアタックしていいっていうアドバイスは絶対できないから、そうすると、ね、もし先輩が実は結婚してしまったんですけど、どうしたらいいですかってなっても、諦めてくださいっていうしかなくなっちゃうからさ。であれば、まだ、ね、望みはあるかどうかちょっと、まあ、わかんないよ。本当に先輩とラブラブ、先輩とね、その彼氏がラブラブで、本当に誰も付き入る隙がなくてさ、それだからこそ、ね、二人でね、そういう、ラジオネームヒロさんとね、どっか行ってもね、全然安心だと。そういうところのね、領域に行ってたらまた話別になっちゃうけども、そうでなければさ、俺は、ちょっと告白してもいいんじゃないかなと思ってるんだよね。だからそこ、やっぱりその、まあ、彼氏とね、付き合って何年とかさ、そういうのもあるかと思うからさ、結婚とかの可能性がちょっとあるんだったら、その前に、 ね、もしかしたら、ね、今その悩んでたりとかね、ちょっと相談したいなっていう、ね、前ちょっと言ってたようなことが、実は、ね、彼氏とうまくいってないって可能性もあるし、もしかしたら彼氏と結婚しようかなって思ってるって可能性もあるし、だから、どちらにしても、今言わないと、なんか取り返しのつかないことになっちゃうから、俺は言った方がいいと思うね。これ言わないで結婚しちゃったらさ、どうしようもないよ。後悔っていうレベルじゃないからさ。だから、俺は、ここはね、例えば本当に、ね、フリーでさ、ね、その、好きな相手がフリーで、別に結婚する予定とかもなければさ、いいと思うんだけど、彼氏がいるっていう時点で、いつ結婚するかわかんないじゃない。変な話、いつ、その、できちゃった結婚とかって可能性もあるんだからさ。だから、なるべく早め早めに、先手を打っていかないといけないと思うから、これね、今週、まあ、今、リアルタイムでね、ラジオネームヒロさん聞いてないとは思いますから、ポッドキャストで聞いた後、なるべく早めにね、行動を起こした方が、一日遅かっただけでダメっていう可能性もあるからね。だから、一秒でも早く、ね、ちょっと機会を作って、で、俺は、ね、告白した方がいいんじゃないかなってね。実際、ね、俺だったら告白はできないよ。ビビりすぎてね。でも、ヒロさんね、いけると思うんだよね。ね、もちろん、もう中二病童貞のね、ビビり野郎だと思いますけども、ここで、ね、ちょっと、男見せないと。ね、もういつ見せるんだって話ですからね。もう見せどころだと思いますからね。もうここで、頑張ってもらいたいなと。ね、そんな風に思ってますから。ね、もうスペシャルウィークにね、ぴったりなね、熱いね、お話になっちゃいましたけどもね。まあ、ぜひ、頑張ってね、ご報告いただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、他お便りといただいてるんで読んでいきたいと思います。ラジオネーム、さくらさん。現在、山の中だから生で聞けない。どんな面白い展開になってるんだ。配信楽しみにしています。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんな展開になっているっていうね。名前をね、本名を名乗った後にね、お悩み相談をね、しているっていうね。まあ、そんな流れなんで、まあ、いつも通り、ね、わけのわかんない流れですけども、ね、これからはね、パル内藤としてね、もう皆さんのね、質問に。やっぱり、パルっていう名前だけでね、質問とかね、その相談を受けてもね、まあ、適当っていう可能性もありますから。ただ、本名のね、名字の部分さらしてますから、より一層ね、親身になってね、お答えできるかと思いますからね。これからもね、まあ素晴らしいね。まあなんていうの、この世の中を切っていく感じ、ね、みんなのお悩みを切っていく感じでね、頑張っていきたいと思っております。あとは、ラジオネーム。そうだね、他いただいているのが、ラジオネーム200番さん。パルさんこんばんは。60回の、記念放送おめでとうございます。年末にコサキンでライブに行ってきます。去年も同じ質問したと思いますが、クリスマスの予定は決まりましたかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。こちらですね、お便りいただいてます。ちょっと最初にね、60回の記念放送って書いてあったんですけども、260回ですからね、200回なかったことにはしたくないっていうね、ところでね、260回のね、記念放送なんですけども、で、年末にね、コサキンでライブに行くっていうことでね、俺ちょっとコサキンでライブの話もっと先にしてくれたら俺もちょっとチケットとか取って行きたかったのにっていう話なんだけどさ、ちょっとこの後ラジオはね終わったら調べたいと思うんですけどもね、ただね行きたいね。やっぱり前に関根勤さんねやってたその観光金シアターってやつ行ってさ、やっぱ良かったんでね、面白かったからさ、でコサキン大好きだったからさ、俺も一回ね、お手紙読まれたことありますからね、中学校の頃。だから、コサキンでライブ。行けたらね、行きたいね。もう、アリシューのね、CD 持ってるからね。これも全然誰もわかんないと思うけど。まあ、アリシューっていうね、有川さんっていう構成作家が、ジェットコースターに乗っている音源を CD にしたっていうやつがね、売ってたんですけどもね。これね、そうだよ、思い出したね。中学生の頃に、なんか、東京見物的なものをさ、なんか行ってさ、学校で。で、その時に、多分、渋谷、原宿か、の、竹下通りにあった CD ショップかな。そこをちょっと入ってみたら、このアリシューの CD が中古で、ね、売ってて。今は全然手に入んなかった、人気で。それが売ってて買ってさ、 で一緒に行動してたやつがさ、みんなコサキン聞いてたからさ、すげーっつってさ、まあ、そんな思い出がありましたんでね、俺もコサキンでライブね、まあ、行けるんであればね、ぜひ行って、でちょっとね楽しみたいなと思ってるんですけどもね。であとクリスマスの予定、まあ何か決まりましたかって話なんですけども、なんも決まってないですよね。クリスマスってイブが24日でクリスマスが25日ですよね。お仕事ですね。今見たらね、23日はねお休みなの。24日仕事、25日仕事、26日お休みってね、ちょうどこの24、25だけがね仕事があるんだよねと思って。でもまあこの間ね、このやっぱりイベントじゃない、クリスマスって。彼氏彼女ができてさ、で恋人で過ごす、そんな日だけどもさ、みんなやっぱり一人でクリスマスは悲しいですから、俺も今週末とかはちょっと忘年会があったりとか、あとは23日、もしかしたら友人がねちょっとライブをやるからね、遊び来ないかっていう話があるから、もしかしたらそのね忘年会ライブとかで彼女ができて、それで24、25、もしかしたら彼女を過ごすって可能性もありますからね。そしたら俺も仕事なんて休みますからね。もう職場の人も分かってくれると思うね。すいませんと、24、25休ませてくださいね。なんでだっすって、恋人ができたのでってね、いう話になったら、ようやく恋人ができたかとね、休みなさいと、ね、言ってくれるんじゃないかなと、そんな感じがねちょっとね、してる感じがしますからね。まあみんなねお祝いをしてくれるかと思いますから、まあ俺が就職するっていうのと、あと彼女ができるっていうのね、この二つに関してはね、もう皆さん満場一致でね、お祝いしてくれるような気がしてますからね。まあそんなことがね起きたらね、クリスマスね、まあ、クリスマスイコールラジオがね始まったと日なんでね、ちょうど5周年の日なんでね、まあ一人でラジオのお祝いしようかな、ケーキ食べながらね、残念っていうねところ。あとはラジオネーム、220番さん、パル内藤さん、こんばんは。今日も生で聞かせてもらっています。相談ですが、メールで食事に誘った女性がいるのですが返信が来ませんでした。諦めた方がいいでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、もう難しいよね正直。難しい、このねメールで食事に誘う方法っていうのもね、やっぱりいろんなね方法があるんだけども、でそれをしたことによって特に返信がなかったら、もう一回だけ誘って、でダメだったら諦めましょうってことなんですけども、多分メールでの誘い方っていうのもいくつかあるんだよね。やっぱりちょっと話が盛り上がるようなね流れになって、そこに関連した流れでね食事に誘うとかさ、そういう風な流れに持ってかないと、なかなか女性をね誘うのは難しいって部分と、あとは本当にこの後ね、例えば食事行った後に何したりとかさ、いろいろあると思うんだよね。遊び行ったりとかさ、ボーリング、カラオケ行ったりとか。でもそれっていうのも初めてね、その女性とマンツーでね食事したりとかっていう時だと、なんか拘束時間長いなってねなっちゃうかもしれないから、だから最初に食事もし誘うんだったらね、例えばなんかちょっとご飯の話とかね、食べ物の話で盛り上がりました。でそしたらその食べ物の関係で、あそういえばここにねこんな店が新しくできたんだけど知ってるっつって、でそれ、そっから話を膨らませていって、で今度ねちょっと一緒に行かないって話をするんだけども、夜とかだとやっぱり長くなっちゃったりとかしてね、ちょっと嫌だなっていうのもあるから、軽くランチとかで、ね、この日ちょっと夕方からね俺ちょっと予定があるんだけど、それまでちょっとランチだけでもねちょっと一緒にしないっていう風な話をすると、これわかんないけどね、俺が読んだ恋愛ノウハウ本に書いてあったんだけども、そうするとさ、結局もう終わりがわかってるじゃない、この人は何時から予定が入ってるから、もうそれ以上絶対長くならないなってのわかってるわけで、軽くランチだからそんなに時間も取られないし、明るい時間だしっていうので安心感があるんだよね。だからそういう意味では、例えばね、まあ俺だと池袋だけどさね、まあ今日ね今度この日 で、そのまあ、もちろんその子のね、休みの日とかもね、リサーチしておく必要はあるけどもさ、この日、例えば3時からね、ちょっと友達と池袋で会う予定があるんだけどさっていう。で、この前ちょっと話でね、ちょっと出てた、どこどこの美味しいお店が池袋にあるんだけど、お昼、一緒にちょっとね、食べないとかね、いうことにすると。そうすると、ね、話も全部ね、紐づいてるし、それでいて、終わりも見えてるし、ね、3時には、まあ、ね、もしすげえ盛り上がんなくても3時には解放されるし、で、もしもう超盛り上がったら、ね、ちょっと、まだ一緒にいたいなって思う中でも3時でね、もう切り上げちゃいますから、で、次にちゃんと繋がるしっていうことで、まあ、メリットしかないかなと思うんだけどさ。まあ、そんな感じでね、誘うのがいいかなと思うから、今後、ね、まあ、今の話だとちょっとね、もう少し考えた方がいいかなと思うけども、まあ、こんなのベースにね、今後、もし今回誘ったね、女性の人はダメだったら、ね、これからはそういう風にね、少しアプローチを変えてみるのもいいんじゃないかなと。ね、そんな風に、ちょっとね、私みたいな恋愛マスターからはね、ちょっとアドバイスをさせていただきたいと思います。全くね、自分の恋愛がね、恋愛のところまでね、行かないですからね、女性に出会えないってところでね、なんとかしたいと思ってるんですけども。あと今、俺も掲示板ね、この童貞ネットの掲示板見てるんだけども、その掲示板の横にね、まあ、広告のバナーみたいに出てるんだよね。そこにバナーにドドンとさ、もう女性のね、なんかウェディングドレス着た女性がいてさ、結婚しようってね、そんな広告出てるからね。もうそんな、ね、もうこんなのにも煽られてしまうね。そんな出会いのなさですけどもね、多分こういうのも、俺がいつも検索してるワードとかからね、なんか、そういうのを選定して、ね、こいつまた結婚求めてんなっていうのをね、そうチョイスして俺にね、向けて広告出してますからね、結婚しようじゃねえんだっていうね。じゃあ、この表示されてる女の子結婚してくれんのってね、だったら俺もクリックするけどっていうね。まあそれないからね、クリックしないんですけども。まあそんなんでね、まあ今日はね、まあスペシャルウィークということでね、まあこんな感じでしたけども、まあハンドルネーム、ちょっと変えましてね、来週からは、パル内藤としてね、改めて頑張っていきたいと思いますからね。で、もしかしたらね、今までパルっていう名前だからね、恥ずかしくて、ね、いろいろとゲストとかにもね、パルさん呼びたいと思ってたけどもね、パルっていう名前じゃね、やっぱり、なんかうちみたいな、ね、大きなテレビ局、うちみたいな大きなラジオ局には呼べないな、みたいな、いうね、そういうプロデューサーさん、いるかもしれない。カーディガンをね、肩にかけているかもしれないから。でもこれでパルナイトって名前になったことによって、パルナイト、いいじゃん、響きですね。君採用ってなるかもしれないから。そんなね、プロデューサー様、ね、いたらね、ぜひオファーね、いただければね、すぐにね、馳せ参じますんでね。何か、お便りじゃなくて、ね、普通にメールとかでね、ツイッターでも何でもいいんでね、いただければね、すぐ、お伺いしますんでね、ご連絡お待ちしております。じゃあ、そんなんで、今日もね、もう結構いいお時間来ましたからね、この辺でということなんですけども、来週は12月の、15日ですか、日曜日。またね、23時から1時間ね、やっていきたいと思います。まあ、今週それでね、あとはもう、また通常通りのね、まあ来週から新しいコーナーね、始まりますし、だからそんなんだよね。で、あとは普通に、まあ忘年会もあるから、そこにね、女の子が来てくれてればね、もしかしたら、ね、これ土曜日に忘年会やりますから、次の日曜日にはもしかしたらね、お持ち帰りした女の子がね、隣で寝ている可能性ありますからね、その辺もご期待いただければと思いますんでね、この展開の話ね、もう何十回ってしたかわかんないですけどもね、寝てた試しがないっていうね、悲しいね、そんな現実っていうね、もう本当にそろそろデリヘル嬢をね、ラジオにね、ちょっと呼ぶっていう可能性も出てくるんじゃないかなと思ってね、今日はゲストがいますってね、言って女性の声がして、デリヘル嬢ですって、ね、それはちょっとって話ありますけど、まあまあ、ね、結構金かかるからね、でやっぱりね、このラジオがさ、1時間半ぐらいかかるじゃない、ただやっぱり待機してもらってる時間とかあるからさ、2時間コースとかでお願いするとさ、デリヘル嬢高いと思うんだよね。そこは難しいよね。しかもそこでさ、デブスだった場合ね、もうラジオ放送始まった瞬間にぶん殴っちゃうからね、そこ難しいんですけども、まあね、そんなんで、 まあ、今日こんなね、スペシャルウィークでしたけど、どうでしたでしょうか。ね。本当に、ハンドルネームを書いただけっていうね。で、あといつも通りって話だったんですけども。まあ、結構大きな話だからね。これからだって呼び名が変わってしまう。ね。内藤さんって呼ばれる可能性があるからね。まあ、その辺は。ね、来週どんなお便りがね、集まってくるのかっていうところもね、ちょっと期待してね、一週間ちょっと過ごしてみたいと思います。それではね、今日この辺でということで、1時間ね、ちょっとね、長いお時間ね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。